78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとゆうでお届けします。
かっこいい。
え、俺
違うわバカ。これって椎名林檎さんの丸の内サディスティックの英語のジャズ版ですか？
そうですよ。そうなんだけど、向かい合って今こうやって収録しててさ、かっこいいって言っておいて違うわバカってどういうことよ。ゆうさん、向かい合って僕からさ、かわいいって言われたらどう思う？
当たり前ですけど、自分のことのように胸がキューンってなります。
それ心筋梗塞だから
おい
ということで、いつものようなトークで始まりました。これね、放送が流れてるのが4月の29日じゃないかな。そろそろ皆さん5万円当たったんじゃないかってね、思われるかもしれませんが、本日これ収録しているのが3月の頭の方になります。ですから私の中では5万円プレゼントが今始まったようなねタイミングですから、流れているのは4月の末ですが、5月の放送でお届けしたいと思います。っていうかさ、ちょっと一言をリスナーさんにも僕シェアしたい出来事がありましたね。
ほうほうほう、何ですか？
この前ね、珍しくゆうさんと仕事の件でメールを何回か往復させてたんですよ。で、ゆうさんがね、ちょっとこう何を考えていらっしゃるかっていうか、おっしゃってることがよくわからないところがあっただから面と向かってちょっと何が言いたいかよくわかんないわって言ったら、まだこれ角が立たないんですけどね、それを文字にしてって言ってることの意味がわからないとか書いてしまうと角が立つわけですよ、ね、だから僕は一生懸命、ちょっとそれを丸くしようと思って、もうちょっとすいませんって、おっさん心はって、いやいや失礼、乙女心はよくわかりませんってメールをお返ししたんです。
はいはい、
我々のメールって大体そこからあなたのメールも返ってこなくてそこで終わるんですけど珍しく帰ってきたんですよ。次の日ピコンってなって何何に反応したって思ったら、おっさん心は複雑かつ単純ですって書いてあったんですよねもうだから乙女心はスルーしてるわけです、自分の中で。それはいいんですけどおっさん心に飛びついて、でね、僕すごいのは複雑かつ単純ですっていう対義語をかつっていう接続詞でつなげたところ
全然言ってる意味が分かんない。
書いた記憶あるでしょ？
書いた記憶は全然あります、
ね、複雑であり単純であると。でそこから下に文章が続いてあったから、この対義語をかつてつなげてどうこれを説明するんだろうと思いながらワクワクしながら読んだんです頭いいんじゃないかと、もしかしてで読んでいったら、なんて書いてあったかっていうと、車の鍵をなくしエアタグをつけたら居場所を探す、これエアタグを追跡するってこと言いたかったのね居場所を探すスマホが行方不明、今度は財布まで行方不明で、念のため財布にもエアタグ装着で、記憶さえもままなりません、記憶があるうちにもろもろ何卒よろしくお願い申し上げます。
何を書いてるんですかねこの人ね、
って書かれてあってね、
はい、
僕3回読み直して分かったの、これおっさんの心について説明してるんじゃなくてあなたの頭の話してたの ね、
お花畑ですから ね、
これものすごく笑ってもらってますけど打ち合わせにも原稿にも何も書いてないこと今言いましたけどね。
いやもう本当何言うんだろうと思ってドキドキしちゃってたけど、もうやめてそういうのでもさ、私のネタって私本当に自分ではですよ、そのメールも含めてきちんと書いてると思い込んでるんです、
はいはい、
思い込んでるんですけど、そんな日々生活を送って出て道夫さんにね失礼なことをしたことはないなと思いますし、せいぜいあっても気になるのはそれぐらいじゃないかなと思ってます。
それ本気で言ってるの？あなたのネタを集めようとしたらこれマジで30分番組5本分ぐらいあるよ
そんなに？何他にあるなら言ってみ。
これさ、じゃあいいよ言おうか、これも何も打ち合わせしてないけど、 前々からちょっと皆さんにね聞いてほしかったんですけど、これあのディレクターも聞いてもらってるからね、聞いてもらいたいんだけど、僕ね多分ねあの収録の最初の方だったかな、まだこちらにノースFMさんに伺わせてもらってね、あのこれからお世話になりますと、でスタッフの方々にもあのお世話になりますって言って、うちの近くに福岡県でパン屋さんランキング福岡県ナンバーワンのお店があるんです。でそこパンだけじゃなくてケーキとかジェラードとか焼き菓子とかいっぱいあって、でそこの焼き菓子の詰め合わせをね、これなかなか買えないんですよ、人気店で買ってきて、でゆうさんにゆうさんとスタッフの皆さんとね、うんうんうん、食べてくださいって言ったら、うわーありがとうございますって言って、でその日終わったんです、
はい、
翌月僕が収録に伺った時、僕もそれをお渡ししたっていうことも忘れてた、
はい、
でもゆうさん覚えててくれて、
はい、
先月はお手土産をと、そしてスタッフのことまで考えていただいてありがとうございましたって言われて、
はい、
僕それを覚えててその気持ちが嬉しかったんですよね、
はい、
でこれつまらないものですけどお返しですって言っていただいて、これ帰り際です、
はい、
紙袋をいただいたんですよ、
はい、
でうわーすごい覚えててくれたんだと思って、
はい、
ありがとうございましたって言ってノースFMのドアを出て、
はい、
なんだろう紙袋の中と思って開けてみたら、
はい、
マヨネーズが1本入ってありましてなんかね、例えばね瓶の高級マヨネーズでトリュフ入りとかなら100ポイズって分かるんですけど、あのチューブでしたよ、あの家にあったのを持ってきていただいたんですかね
違う違う、なんかこれ誤解が生まれてます、これなんかみんな私変な人になってる、やめてそういうの、
振り返ったんですよ、はい、僕一回でだけどこれもう一回戻ってね、あの何これって聞くのもちょっとそれは失礼が過ぎると思って、
うんうんうん、
もう一回振り返って、じゃあこの車の方に戻ってね、うん、車で2時間以上かけて福岡に帰りましたよ2時間何考えてたったって、これに何の意味があるのかと何かの暗号かみたいなあそこからあのマヨネーズもらってから約今1年経ってるんですけど、はい、1年この謎がまだ解けてないんです、
はあ、うん、何だったんですか ねディレクターね何だったんですか ね、
まあ皆さんもしねリスナーさんからこんな話もっと聞きたいってことだったら番組5本分ぐらいはありますのでね、
はい、でもみんな多分ね聞いてらっしゃる方は、うん、みちおさんのことの方が興味があると思いますので、
はい、
まあ、みちおさんのことを今後話していきましょうよ、うん、
そうですね、
私はおまけでよろしくお願いします、ね、
この前もメールで書いたんですけど、僕もいろいろ勉強してきてですよ、世の中の大体全てのことが分かっていたつもりでいるのに、あなたの行動と言動だけはよくわからない
私乙女心に全く食いついてなくて、
うん、
あ、それ自体にもそういう意味があったんだと思って今初めて知りました。 あそこの部分ね、
どういう意味があったか分かって、
なんとなく今分かったけど、なんとなく分かんない
分かってないでしょ、
分かってない
でしょ、何かどう分かったのと思いながらさあということでね、ゆうさん今回のタイトルコールをお願いします。
はい、今回は自由に生きる地銀出身者が本音で語る、日本経済を占う地方銀行の今後はどうなる。
いいテーマですよね。今回はあんまりねバカとかアホとか出てこないんじゃないかな。
いやー、いいテーマです。なぜなら何とかだとかじゃなくて、どうなるびっくりはてなで終わる、題名初めてですからテーマが大人
ね。ありがとうございます。でもうこれ流れてる時にはね、みちおの部屋の5万円プレゼント企画ももう終了していることでしょうから、まあ、もはや誰も聞いてないでしょうからね今回は私の自己満の企画です。
誰も聞いてないって言うな。過去の放送でもみちおさんいつかは、まあ、銀行経営についても語ってみたいっていうふうにおっしゃってましたもんね。
さっきさ冒頭で違うわバカって言われた後におっしゃっていましたもんねとか言われてもさ、もう違和感しかないわ。
いやー、久しぶりに出ちゃいました、私のバカが映っちゃいましたということで今回はみちおさんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋、
さあ今回は自由に生きる地銀出身者が本音で語る日本経済を占う地方銀行の今後はどうなるというテーマですけど、道夫さん、てかね、私前々から聞いてみたかったんですけど、ちょっと聞けずにもじもじしてた部分もあるんですけど、今回ちょうどいいんで、道夫さん、なんで大分銀行辞めたんですか？
そこから入る打ち合わせにも原稿にも何も書いてないところから。
いやいやいや、聞きたいじゃないですか。みんなも聞きたいと思います。あ、大分銀行出身者だったんだって、もしかして今回初めてね、お耳にしてくださってる方もいらっしゃると思いますので、まあでも大分銀行って私だったら入ったら辞めないでしょ。大分銀行って言ったらやっぱり大分県のランドマークっていうか、地場ナンバーワン企業というイメージがありますよ。入るのも狭きもんでしょ。そして若くして辞めるってどういうことなんだろうと思って。
言っていいのかな、辞めた理由でしょ、
うん、
まあ一家も辞めたし ね、まあ一言で言うと、パワハラとサービス残業まみれだったから。
今のピーってかけなくていいのかな。
約20分にわたり道夫さんが退職理由について熱弁された部分はとても放送できる内容ではなかったため、ノース FM の判断によりすべてカットしました。
もうね、毎日毎日怒鳴られながら今何について怒られてるんだろうって、怒られている理由すら分かんないんですよ毎日ね。大人になったら、僕がもっと成長したら分かるようになるんだろうなって思って今まで人生を歩んできたけれども、大人になった今でもあの時怒鳴られた理由の9割以上はわからないままです。今のいいですか、ホワイトな労働環境は先人たちの獅子類々の屍の上に成り立っていますからね。皆さん、もうちょっと言おうか、退職理由あと50個ぐらいあるけど。
やめとけ。
大体もうこのトークだけでね、8時間番組ぐらい作れそうだからね。っていうか今回大丈夫、時間まだ本題に入ってないよね。
あ、ほんと本題行きましょう行きましょう。
もう成り行きだけどさ、今回タイトルを大分銀行を退職した理由に変更してもいいんじゃないかな。前半でさ、タイトルコールやったじゃん、あれも取り直したらいいんじゃない。
いや多分ね、めっちゃ熱く語ってもらった退職理由、あれオンエアに乗らないと思うよ。
なんで、めっちゃ答えたじゃん俺、あなたから質問されたから答えたのに。
いやいや、流したら大変なことになるんですよ。大分銀行のね、株価とかにも影響出るかもしれないですし。でも今日道夫さんが地方銀行の経営について語るんですよね。昔銀行に勤めてからって言ったって、地方銀行の経営についてそんな語られるものなのかなってちょっと楽しみにしてます。
ありがとうございます。意外かもしれないですけど、私銀行員の専門の雑誌であるね、近代セールス社のバンクビジネスとか、経済法令研究会の銀行法務21とかね、そういう専門誌 の記事の執筆もしてるんですよ。
すごい、さすが。そして北海道から沖縄までの銀行員の方々への研修の講師も務めてらっしゃるんでしたよね確か。
そうですね、
そんな道夫さんが語る地方銀行の未来について楽しみ。
道夫の部屋。
まずね、地域密着がそもそも差別化になってない。都市銀行を除けば全ての第一地銀、第二地銀、新金、新組が地域密着ってみんな言ってる。地域密着っていうものをね、そもそも舐めすぎてるし軽んじてるし、そのコストを全て取引先、債務者に転嫁している。 A 地点から B 地点まで移動する際に、より快適に移動したければフルサービスキャリアと呼ばれる最高のサービスを提供してくれる移動手段を選べばいい。もちろん高いけどね、それはね。いや、目的は快適にではなくて移動することのみだと。 B 地点に到着できるのであればそれでいいし、安い方がいい、こう思う人も多くいるわけなんですよ。そういう人はサービスレベルの低いローコストキャリアを選べばよい、いわゆる LCC と呼ばれるやつです。銀行ってさ、全てがフルサービスなんだよね。支店に、そして本部に山のような人材を抱えて、顧客が望んでいないサービスを次々と本部主導で開発していく。銀行員目線でサービスを開発するものだから、地場の中小零細企業にとったら何のこっちゃそれっていうサービス多いんですよ。 例えばね、どこかの銀行が行っている SDGs 宣言の策定支援とかね、あれ PDF かなんかでね、ひな型を作成しておけば1分で作られるようなものなんですよね。それが手数料が税込み11万円だって。この前そのどこの銀行とは言いませんけど、ある銀行の銀行員と飲んだ時に、やめろよ SDGs 宣言とかあんなことって私が言ったんです。そうすると、なんでこんなことやってるかわかるかって聞かれたんですよ、うん、真っ先に、いや11万っていうその手数料が欲しいんだよね、手数料稼ぎだよねって思ったんだけど、あまりにも自信持って、なんでこんなことやってるかわかるかって聞かれたから、すごい意図がありそうでね、その背景がありそうな質問だったから、もうちょっと悩んでた、考えたんです、
はい、
そうすると自信満々に、彼はあれは実は手数料稼ぎのためだって言われてね、愕然としたというか、あの拍子抜けしたというかねなんていうかな、銀行版 LCC ローコストキャリアってね、これってなかなかなくて、全部やっぱりほらさっき言ったようにフルサービスキャリアばっかり、コンサルティングします、MA します、事業承継手伝います、人材の採用を支援します、経営に関することは全てお任せください。こう言ってる。そのために支店に勤務する銀行員たちは山のような研修を受ける。本部にも専門の人材を配置する。これには全て膨大なコストがかかっている。市場がさ、それを望んでいるかどうか考えたことある？ニーズありきのサービスじゃないもん、あれ。開発ありきのサービスだもん。その開発されたサービスには当然コストがかかっているわけだから回収しないといけない。だから当然ノルマが課せられる。銀行主導でそのニーズをマーケットに浸透させられているのであれば、それはまだいいと思うよ。でも見て、浸透させられている。それ、いや、預金者はね、少しでも金利が高い銀行にお金を預け入れたい。金を借りる側は少しでも金利が低い銀行から金を借りたい。そう、扱っている商品が金でしかないから。どこに預けたって金は金だし、どこから借りたって金は金、ね、金は金であって、その金を差別化できないんだよね。必死で差別化しようと試行錯誤した結果、行き着いた先は結局全ての銀行が同じことをやっている。いっそのことさ、余計なサービスを全て排除して固定費を削りに削って銀行版 LCC っていうのを作ってみたら、どこよりも高い金利で預かります、どこよりも低い金利で貸し出しますって歌ってね。本来はね、それネットバンクが役割を担うべきだと思ってるんです。しかしネットバンクも金利メリットっていう観点ではそこまでの差別化はまだ図られてないですね。まあ、振込手数料はただっていうところもありますから、まあ、そこら辺の小さな差別化ぐらいはできているかもしれませんが、ある銀行員と話していた時に、これ私ではなくてね、その銀行員が百貨店のビジネスモデルって終わってるって言ってたんですよ。で、私は銀行のビジネスモデルも終わってないって返したら、もう黙り込んでましたね。でも銀行は今収益性は非常に高い。一つ目は有価証券の運用益です。まあ、収録日現在でこれだけ日経平均株価が上昇していることですから、それは当然のことですね。二つ目が貸出金利息。日米の金利差を縮めるため円高誘導を目的として政策金利が上昇し、貸出の基準金利となる待望や短期プライムレートが今上昇している、ね、これ収録日現在の話だけど、コール市場における無担保コールオーバーナイトレートって 0.7% 台って、僕の銀行員時代からしたら理解不能な高水準にあるわけです。ゼロ金利政策って言われた時代ですからね。だから企業への貸出金利や一般の方々への住宅ローン金利などは軒並みではないよね、もう全てが上昇してきているわけです。さっきも言ったように、これは無担保コールオーバーナイトの誘導目標レートが上昇したためであって、なぜそれが上昇したかって円高誘導が根底にはある。そう、日米の金利差を縮小して過度な円安を是正し、物価高を抑制しようと。日本経済において円高進行よりも円安進行の方が税収は最大化されるという論点は、これはまあ前回のオンエアでお話ししたところです。問題は政策金利の上昇によって日米の金利差は確かに縮小してきたにもかかわらず、為替は落ち着いていないということ。したがって物価高の本質は解消されていないまま、エンドユーザーへの貸出金利も上昇を続けている。これ意外と前回のオンエアの内容とつながっているの分かります？ もう何も喋らなくなっちゃいましたね、ゆうさんね。めちゃくちゃ眉間にしわ寄せながらなんか今聞いてましたけど。
もうわからない単語が多いけど、これを聞いてる人はどこまでわかるんだろう。私についていけないと思ってますけど、すごい勉強になります。
ありがとうございます、
はい、LCC の銀行欲しい、
ね、そうですよね。で、まあそれだけ、物価高の本質が解消されないまま金利だけ上がっていっちゃってるわけだから、2025年の中小零細企業の倒産件数は1万件超えと12年ぶりの高水準になりましたと。これも先月のね、オンエアで言ったけど、日本経済は発展を続けているのかというと、相対的には GDP で中国に抜かれ、ドイツに抜かれ4位になる、またはインドに抜かれて5位になるか、こんなところにあるわけです。いやいや、それでも世界第4位か第5位の経済大国なんでしょって言われたら、1人当たり GDP は世界で第40位、先進国の定義とされている OECD 加盟国内のアジア最下位であって、そして G7 加盟国内の最下位に位置していると。これ事実なんですよ。何が言いたいかっていうと、こういった状態で政策金利に連動して貸し出し金利を引き上げていった場合、中小零細企業の経営環境が壊滅的なものとなる。そして合計特殊出生率の問題、これも前回の応援で喋ったけど、合計特殊出生率は過去最低の 1.15、 今この瞬間に人口を維持するための出生率である 2.07 に回復したとしたってもう間に合わないと言われている。こういった環境下でさ、利上げを継続して大丈夫なのかなと思ってしまうわけなんですよね。じゃあね、金利を支払う能力のある会社には利上げをして、そして儲かっていない、経営が苦しいっていう企業には金利を引き上げなければいいんじゃないか。それは真逆の考えなんです。儲かっていない、経営が苦しい企業の方が金を貸すにはリスクが高い、だから貸し出し金利も高くなる、ね、そうするとだからより潰れやすくなる。こういった体制をね、僕批判してるわけではないんです。あのリスクの低い貸し出し先にはより低い金利で、リスクの高い貸し出し先にはより高い金利で、これはもう信用リスクと信用コストの観点から言ったら当たり前の話ではあるわけなんですよ。その金利の絶対値というか基準金利自体がすごい勢いで上昇してきている。地方経済は疲弊し、人口だって減少の一途をたどっている。これを今年来年の話ではなくて、10年後、20年後、そして30年後というスパンで考えたときにどうするのかっていう話をしているんです。ちなみに今はね、日本経済の話をしてるんじゃなくて、僕は地方銀行の経営について話をしている。森ペーパーっていうものがあって、当時の金融庁長官が地銀各行の頭取に金融機関の将来にわたる収益構造の分析についてという1枚のペーパーを配った。これが2013年12月の話です。一言で言うと、生産年齢人口の変化率と銀行の収益率をグラフにして、それぞれの第一地方銀行がどういう位置にいるのかというようなことを、まあプロットしたような、ね、一覧表なんですが、まあ、当時この森ペーパーというのは業界内で一世風靡したんですけど、今ではもうだいぶ影を潜めています。それはもう今から10年以上も前の話であって、銀行の収益率が大きく当時とは変化しているから。だけどね、僕が言いたいのは、一方で生産年齢人口の変化率っていうのは未だに有効というか、合計特殊出生率が政府予測よりも下回っているので、これもっと悪くなっているはず、当時よりね。この森ペーパーは人口も増えないというか、むしろ減少する、そして収益性も低い銀行は潰れなさいとは言ってない、再編しなさいって言っている。そして2026年、金融庁は地銀の合併に1800億円の交付金枠を設けることと今しています。これは金融機能強化法に基づく交付金制度でありますが、現在の制度下における利用実績は約150億円、それが利用実績の10倍を優に超過する1800億円の枠の新設なんて、少なくとも僕はこんなものを初めて見たんです。これは収録日現在においては、ね、決定されたものではなくて、今特別国会に提出される見込みのものとなっています。金融庁は人口減少で再編機運が高まる中、銀行の再編件数が大幅に増えることを想定すると 言ってるんです。これ僕が言ってるんじゃない、金融庁がこう言ってる。本当に過疎化が加速する地方において中小零細企業のみならず銀行だって生き残れないよって、僕もそう思ってるし、銀行の監督官庁だってそう言ってる。これは特定の、いいですか、特定の銀行の話をしてるんじゃなくて、まあ、一般論の話としてねしてるんですけど、再編せずに単独行路線をちょっとつ盲信する銀行もあるけれど、まだイニシアティブが取れる今の段階において、いやせめて対等な関係である今の段階において再編を進めていかなければ、この国の人口構成上も銀行経営は成立しえないと思ってる。特に地銀経営ね。ここでちょっと大分県の話をすると、大分県における市町村は全部で18あるんです。この18市町村のうち消滅可能性自治体っていうのが全部で10市町村、具体的には佐伯市、臼杵市、津久見市、武田市、杵築市、豊後大野市、国東市、姫島村、九重町、玖珠町、実に市町村ベースでは 50% 以上の市町村が消滅する可能性があると。これ僕が言ってるんじゃないんです、いいですか。ちなみに消滅可能性自治体とは2050年までに消滅する可能性がある市町村という定義になっています。これ私が言ってるわけではなくて、人口戦略会議が出した公的なレポートですね。今まで銀行っていうのは受信、予信、為替という伝統的な三大業務から役務という新たな収益源を見つけた。預かり資産だ、手数料収入だ、こうやって投資信託や保険商品など金融商品を売りまくってきたけど、金利のある時代に突入し、今初めて今度は預金だと言い始めている。政策金利が上昇する中で連動して待望も上昇する。各行は揃って自分の銀行のタンプラも上昇させてきた。いやそれはわかるよ、その通りなんだけど、30年後の地域経済にどのような責任を持とうとしてる。持とうとしてないし、見ようともしてないよね。今の銀行員の、特に経営トップを含めた役員と管理職は、30年後の地域経済なんか自分にとっては関係のない話だから。だから間違っても地域密着なんていう恥ずかしい言葉を使わないでほしい。
道雄の部屋。
道雄さん、政治家になろうとか思ったりしないんですか？
それ先月もなんかこのタイミングで同じこと言ってたよね
いやもうそう思うんですよ、やっぱ聞くと。じゃあ政治家じゃないにしても銀行経営に興味があったり、なれるかどうかは別として、銀行の頭取なんかなって銀行経営してみたいと思います？
そうね、でも興味があるかと言われたら、銀行経営よりも金融監督行政の方が興味があるかな。いわゆる制度設計の方ね。で、まあ、今日もうちょっと話したかったのは、その米国債のね、今銀行が抱えている含み損の問題であったりとか、ソーファーって言ったりソフラって言ったりするけど、アメリカの有担保市場のねレートの推移であったりとか、まあ、銀行の経営って言ったら ALM の行動化とか。だからこれを銀行員の人が今回の話を聞いてたら、ちょっと物足りないというか、そういうところを突っ込んで話してよって思うかもしれないけど、30分のローカルラジオ番組でこんなこと話したって誰も聞かないでしょと思ってね、まあ、ちょっと今日喋りすぎただろうから、エンディングトークちょっとだいぶ短くしないといけないですね。
私がいじられまくったから、まあ、エンディングはねもうおしまい。
ちょっと待って、ちょっと最後にとっておきのネタ用意しといたから。
いやいや、もう絶対ダメ、今日はもう喋るな。